皆さん新年明けましておめでとうございます。めったにない合同礼拝の機会ですから、皆さんの右左または前後ですね、まだ前で一番右側の一番前が行きますから、窮屈な方は前へどうぞ。ご挨拶をぜひ、新年のご挨拶を互いに交わしていただければと思います。観覧の時を持っていただければと思います。多分だんだんとこれから暖房が効いてきますから、まあコートを脱ぎたい方は今のうちに、それともそのまま眠たくなってゆっくりと目を閉じて寝るのもいいかもしれません。皆さんはこの新しい年にどのようなことを期待しているでしょうか。今朝教会に歩いて向かう途中ですね、8時過ぎでしたけども、伊東洋華堂、今はセブンアイテムでしょうけど、前を通りました。この元旦の朝に8時過ぎなのにもう行列が出てました。なんで、こんな朝早くから元旦に洋華堂に行列が出てるってきてるのかと思いました。聞いてみますと、福袋とか目当てではなくてですね、福引きがあるそうです。1万円を払ってこの福引券を買って引くらしいんですけども、先着750名、750万円の売り上げが今日も横取りに朝あって1万円出して福引き買っても、まあ、商品でしょうか、外れはないんですね。1万円のイトヨカドの商品券がもらえますから損はない。まあ、その代わりみんな皆さん開運を求めてですね、その一等賞というんですか、狙うわけなんですけども、一等賞は何かなと思いましたら、私はまだ欲しくないんですけど、ヤマハの電動自転車20万円ぐらいするのかな。それから、家庭で使われている方いらっしゃるかもしれませんけど、アイロボットというメーカーが作っているルンバという掃除機、勝手に動いて掃除してくれるやつですね。それから JTB の旅行券10万円、まあ、こういった商品が当たるので、朝早くから並んで、扉の前に並んでいましたけど、皆さん今年どんな扉を神様は開いてくださるんでしょうか。去年もいろんなことがありましたけど、この道に進むべき道を神様は必ず開いて待っててくださっています。その道に私たちが進むか進まないか、私たち自身が決めなくてはならないことですけど、神様は必ず扉を開いて待っていてくださっています。どのような期待を持ってこの2015年を今朝私たちは始めていくんでしょうか。今月12日に成人式を祝う若者たちは大人になることを期待しているかもしれません。また4月から新しい学校に進学する中学生、高校生、大学生、そして今年で学校を卒業して就職して社会人になる若者たちもいます。どのような学校や職場での活躍を期待しているんでしょうか。個人的なことで恐縮ですけど、年に1回ぐらいは牧師が個人的なことを話してもいいかなと思いました。私自身は大いにこの年に期待しています。今年で還暦を迎えました。人生のもう3分の2、まあ、これは勝手に私が神様は多分90ぐらいまで生かしてくれるかなと思ってますけど、3分の2を終えてしまって、3分の1、残り3分の1に入ろうとしています。あと30年どのような生き方を神様は私に望んでおられるのか楽しみです。まあ、教会の牧師としての任期はあと4年しかありませんけど、でもこれから30年どんなことが待ち構えているのか、 もう3分の2は過ぎ去ってしまったわけですから、この残りの 3分の1、まあ、3分の3の時代に入っていきました。また、さらに個人的なことですけど、私と家内の結婚30周年の記念となります。これから先ですね、50周年記念、60周年記念も共に祝えるかどうか、まあ、家内が生きてくれてと話したいんですけどこればっかりは神様が知るところですけど、どちらが先に召されるか分かりませんけど、家内が一緒に長生きできてればと思っています。これからも可能な限り、聖路加病院のですね、日野原名誉院長がおっしゃっているように、よく生き、よく老い、よく痛み、よく病みですね、よく病み、そしてよく死ぬ、こういう同じ生き方の哲学、また信仰を持って、残りの30年を歩んでいければと思っています。使徒パウロは第二テモテの4章の7節で、私たちにこの最後まで勇敢に戦い、走るべき道のりを走る上、信仰を守り通していくようにと奨励しています。まあ、そのことを私も願って、この残された3分の1の人生をですね、この地上における人生を走り上げることができるように祈っていきたいと思っています。今朝は昨年から学んでいるエペソ人の手紙のシリーズの中から、特に今も私の心に残っている箇所、このパウロの祈りの箇所ですね、3章の14節から21節の箇所を通してお話ししていきたいと思います。どのようにしてこの2015年を父なる神と共に歩んでいけばのよ、いけばよいのか、このパウロの素晴らしい祈りから、私たちがキリスト者として持つべき信念の決意、そして抱負をですね、皆さんがそれぞれ心に蓄えていただければと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆をおめでたえます。今朝こうして共にあなたの街道に集い、2015年の元旦礼拝を持てることを感謝いたします。主よ、どうぞこの1年もあなたが私たち一人一人に必要な御言葉の糧を、霊的な糧を、毎週の礼拝を通して、またそれぞれのデボーションの時を通して、あなたが御言葉を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今年も日々、毎週毎月、あなたが聖書の言葉から私たちに語ってください。主よ、どうぞあなたの聖霊の働きが今年も私たちの心のうちに自由にあります。また私たちがあなたの語りかけに、導きに聞き従っていくことができるように、力と知恵を与えてください。またあなたがこの御言葉を取り継ぐ者も今年も用いてくださいますように。どうぞこの1年をあなたが祝福してください。また今朝イザヤ書の40章から、エピソビートの3章から、あなたの御言葉に耳を傾けますと、どうぞあなたが一人一人に語りかけてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。使徒パウロはエピソの教会に集う人々の霊的な健康と成長のために祈っています。私たち人間はそれぞれ主なる神に対して、それぞれの肉体的な健康、また成長を祈っていますけれども、パウロは特に人々の霊的な成長のために祈っています。16節で、人々の内なる人を聖霊によって神の力を持って強めてください、パウロは祈っています。今朝先ほどお読みしました、一緒に 朗読したイザヤ書の40章の29節に記されているように、父なる神は私たちが生きるために必要としている力を日々与えてくださることです。もう一度イザヤ書の40章の29節をお読みします。イザヤ書40章の29節、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。私たちの体の健康を保ち、疲労から回復するためには十分な休息をとって、そして体に良い食事をすること、また運動をすることが必要です。同じように私たちの内なる人、霊的な健康を保って、精神的なストレスや疲労から回復するためには、聖霊を通して働かれる神の力が私たちには日々必要です。ヘブル語では神という言葉を2つの言葉で言い表しています。エホバという言葉と、そしてエルという言葉です。エルという言葉の意味には、神という言葉の意味以外に力という言葉で意味があります。もちろん神そのものが力であること、私たちはよく知っています。私たちの内なる人が日々強くなるために、御子イエスキリストが私たちの心の内に宿ってくださるように、私たちは霊的な健康と成長の基礎をキリストの愛に置いていかなくてはなりません。そのためにも私たちの信仰が必要になってきます。今年もイエスキリストにいつでもより頼み、揺るがぬ信仰を持って、私たちの心の中にいつも一緒にいてくださるインマヌエル、イエス・キリストの愛にしっかりと根を下ろしていくことができるように、パウロの祈りと合わせて祈っていきたいと思います。父なる神が私たち人間一人一人を愛しておられ、私たちを救うために御子イエス・キリストを与えてくださったこと、そして救い主イエス・キリストを信じる者の心にはいつもキリストが住んでいてくださる、宿っていてくださることを、どんな時でも忘れないようにしなくてはなりません。何か辛いことがあった時に、苦しい時があった時に、そこに神様がいるのか、私たちは疑うことがあります。私たちの心の中にもすでにキリストがいてくださる、そしてその愛に私たちは目指していることを決して忘れてはなりません。まだイエス・キリストを救い主として信じていない方がいらっしゃるならば、今朝のエピソードの3章の17節の言葉に耳を傾けていただければと思います。もう一度3章の17節にします。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。ぜひ今年まだ信じていない方がいらっしゃるなら、イエス・キリストを救い主として信じることによって、キリストに私たちの心の内に入っていただくこと、招いていただくことをお勧めしたいと思います。ただ心の中でイエス・キリストを救い主として信じ受け入れれば、私たちのうちに働く神の力を主イエス・キリストが必ず与えてくださいます。2番目に、使徒パウロの次なる願いは、エペソの教会の信徒たちが主イエス・キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるようになる、祈っています。私たちを愛しておられる神は、私たちの必要をいつも満たしてくださる方です。私たちが正しく生きることができるように導いてくださる方です。父なる神との交わりに招かれている私たちは、毎週日曜日の礼拝に出席する時ではなくて、いつどこにいても父なる神の存在とその愛を知ることができます。私たちの心の内にキリストが住んでいてくださる、そのキリストが私たちのことを愛してくださる、その愛、私たちは知ることができます。聖書は父なる神ご自身が聖書の言葉を通して、また自然を通してご自分の栄光を表してくださっていることを教えています。父なる神がご自身の栄光と 御心を表してくださっていることを詩編の作者が詩編19編1節から3節で、そして7節から8節で語っています。詩編、旧約聖書の詩編19編をお読みしたいと思います。詩編19編1節から3節。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。7節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。四次元的にキリストの愛、神の偉大な力、その広さ、長さ、高さ、深さを理解するためには、生きた神の言葉である聖書の言葉をいつも心の中に私たちは蓄えてなくてはなりません。美しい自然の光景を見るとき、今朝も朝日が富士山に照り輝いていました。もう残念ながら今曇ってしまいましたけど、夕日は期待できないようですけども、美しい自然の光景を見るときに、また私たちが素敵な音楽を聴くときに、おいしい食事を家族と共にするときに、またはこの年末年始に家族との団らんの時を過ごすときに、すべての創造の主なる神が共にいてくださることを実感して理解できるように祈っていきたいと思います。3番目にパウロが人々の霊的な成長の目標として掲げていることは、霊的に大人になってキリストの満ち満ちた御丈まで到達することができるように、満ち満ちたキリストの姿に成長することができるようにということです。私たちは子供の成長するために、多分今年も、小さな子さんがいる家庭ではどのくらい背が伸びたんだろうか、柱に傷をつける家庭は少ないかもしれませんけども、まあ、今壁に印をつけても簡単に消える壁紙があるそうですから、壁に印をつけている家庭もあるかもしれません。子供が昨年に比べて今年は3センチ背が伸びた、5センチ背が伸びたというと嬉しいですよね。その成長を見ることができる。私たち大人は残念ながら、まあ、大学生ぐらいだと成長が止まってしまいますけど、一方で霊的な成長の目標は決して止まることがあります。私たちは永遠の命という単位で成長しています。私たちが目標としているのは175センチまで、また185センチまで伸びるというこの数値的な目標ではなくて、主イエスキリストにいたものとして日々私たちのうちに働く神の力によって変えられていくということです。そのためにもキリストの模範に習い、キリストの教えに聞き従うことができるように、神の力を日々祈り求めて行かなくてはなりません。3章の19節の後半、こうして神ご自身の満ち満ちた様まであなた方が満たされますようにパウロは祈っています。日々神の力、神の愛、神の憐れみ、神の恵みを体験することによって、霊的に私たちは成長し、キリストにいたものとして変えられていくことができます。パウロはキリストの体である教会を全ての聖徒と共に立て上げていくことができるようにと祈っています。エペソ人の個人的な霊的成長だけがパウロの祈りの目的ではありません。キリストの体である教会の成長に関係していることをパウロはこのエピソビトの手紙、この書簡の中で記しています。 エペソ人の手紙の4章12節13節をお読みしたいと思います。エペソ人の手紙4章の12節、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一と神の御子に関する知識の一とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。私たちの内なる人を強めてくださる父なる神の力と御子イエス・キリストの愛は、私たちがキリストのこの御丈まで成長できるように、私たちの内なる人が成長するための必要を必ず満たしてくださいます。使徒パウロはフィリピ人の手紙の4章11節から13節で、あらゆる境遇の中にあって主イエスが神の力で満たしてくださることを次のように記しています。フィリピ人への手紙4章、11節からお読みします。4章11節、乏しいから言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足ることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。4番目に、私たちが昨年を振り返ってみても、また私自身がこの59年に及ぶ人生を振り返ってみても、自分の力や計画ではどうすることもできないことがたくさんありました。過去を振り返るときに、主なる神がいつも傍らにいてくださり、導き守り必要を満たしてくださっていることを理解することができますけれども、私たちがこの元旦礼拝に集い、この2015年がどんな年になるのか展望するときに、私たちにはその一切が分かりません。分からないと不安になることもあります。先のことを思い心配するときに、どのように主なる神がその力とその愛を持って働いてくださるのか、私たち人間にとっては不可能に思えることを可能にしてくださるのか、私たち今それを知ることはできません。この教会に隣接している年のことであっても、また次期牧師のことであっても、副牧師のことであっても、いつどのようにして主なる神が与えてくださるのか、またそれを可能にしてくださるのか、明確には分かりませんけれども、今私たちがはっきりと理解していることは、今までずっと私たちの内なる人を強めてきてくださった同じ父なる神が、今年も一緒にいてくださり、私たち自身の思いや願いをはるかに超えて働いてくださる、そのことを私たちは確信することができます。私自身には全く自信がありませんが、私が信じている父なる神の力には信頼しています。自分自身には信頼することはできないけれども、神の力には信頼しています。皆さんにも今年父なる神と共に歩むこと、いつも全く信仰を父なる神に置くことをお勧めしたいと思います。最後に、3つの新年の抱負となることをお話したいと思います。主イエスキリストを信じ受け入れている者の心には、キリストがいつも共にいてくださいます。私たちが一人でいようと、またこうして教会に集い共に礼拝を捧げる時にあっても、私たちの心の内に主イエスは共にいてくださいます。 私たちの内なるものをいつも励まし強めてくださる全知全能なる神の力を期待して今年も祈ることを一年の抱負にしたいと思います。私たちの知恵や力では理解できなくても不可能に思えることであっても可能にすることのできる神の力を今年も大いに期待したいと思います。もちろんだからといって何にもしないということになります。自分ではできることを最善を尽くしてやる、そして神様がその全てを可能にしてくださることを期待してこの1年を始めたいと思います。父なる神にいつも望みを置いて神の力が私たちの人生に私たちの家族のうちに表されることを待ち望んでいきたいと思います。イザヤ書の40章31節に約束されているように私たちが神の力に信頼して待ち望むならばどんなに疲労困憊して疲れている時であってもまた私たちが悲しいことや辛いことに打ちひしがれた時であっても落ち込むことがあっても必ず主なる神が私たちの内なる人を強めて必要な力と回復を与えてくださることを信じ期待していきたいと思います。もう一度旧約聖書のイザヤ書40章30節31節にします。若者も疲れたゆみ若い男もつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼をかって登ることができる、走ってもたゆまず歩いても疲れない。今年も昨年同様にまたそれ以上に父なる神力に祈り求め父なる神の力が働くことを期待していきたいと思います。2番目に私たちが4次元的に神の力キリストの愛の広さ長さ高さ深さを理解するためには日々聖書の言葉を心に留めていく必要があります。そして生ける神の言葉から教えられてその広がり長さ高さ深さをもっと私たちが体験できることを期待していかなくてはなりません。私たちの内なる人が神の力によって強められなければ自然に私たちの霊的な理解も広がっていきます。父なる神の力と愛を知ることは私たちにとって永遠の作業だからです。どんどん広がっていきます。最後にこの2015年羊年です。まあ、もう還暦になるって話してましたから私は、まあ、年男というんでしょうか。羊年です。羊年の時にこれは私の抱負であるとともに皆さんへのお願いですけど年末の老人ホーム、シャロームでしたかねちょっとお話したんですけど小学校の時の劇でクリスマス劇で私は羊をやりました。なんで羊をやるのかなと思いました。他の役やりたかったんですけどでも多分羊の人だからやるのかな勝手に解釈してましたけどクラスメートも同じく羊の人だったその時に羊飼いになりたいなと 思いました。聖書の中では羊飼いってあんまり偉い人じゃないんですよね。信用できないと。みんな羊飼いが羊をあちこち連れてって勝手にその草を食べさせたりして。イエスの時代にあって羊飼いってそんなに身分の高いものじゃなかった。でも羊、何匹もいる羊よりも一人いる羊飼いの方がいいな、そう思ったんじゃないですか。でも、それから経って大人になって、まさかこの教会の羊飼い、牧師になるとは思っていませんでしたけど、その小学校のクリスマスの劇の時に神様は聞いてくださったのかもしれません。羊飼い。私たちがこの教会である牧師が迷える子羊になることがないよね。聖書のもう一つの羊は迷える子羊がたくさんいるということですけど、牧師自らが迷える子羊になることはもう子羊じゃないです、迷える羊になることがないように 大牧者であるイエス・キリストに目を向けて、主イエス・キリストの満ち満ちた御丈まで成長し続けることができるように、この教会の牧師のためにも皆さんにぜひ祈っていただければと思います。そして全ての生徒が集うこの霊的な家族としての教会が、今年も父なる神の愛、憐れみ、恵み、そして清さに満ちあふれて成長して成長し続けていくことができるように、今年もこの東久留米の本町2丁目にあって、この教会が神の栄光をさらに表していくことができるように共に祈っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のイザヤ書40章、またエピソビトの手紙の3章のパウロの祈りの言葉を感謝いたします。主、どうぞ私たち一人一人がこの新年の抱負を考えるとき、今年もあなたと共に歩んでいくことができるように、また今年もあなたがいつも私たちと共にいてくださること、そしてあなたが私たちの内なるものを力づけるために働いてくださっていることを覚え、あなたに信頼して、あなたに呼び頼んで、あなたに聞き従って歩んでいくことができるように助け導いてください。どうぞ私たちがさらにあなたのことを深く広く、あなたの働きを、あなたのことを知ることができますように、あなたの愛をそれぞれが日々の生活の中で実感することができますように、永遠に私たちのうちに働いてくださる神の力に感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。